皆さんこんにちは。インタビューの真央です。早いもので2023年ももう終わりに近づいております。ということで、毎年恒例になりつつあるてるちゃんをお迎えしての1年振り返りをやってみようと思います。てるちゃんこんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりだよね。
だいぶお久しぶりでした。
ねえ、なんかあれだよね、夏だっけ、あれ長野で会った時って。
あれはね夏、5月とか、6月とかそれぐらいじゃない、まだ。
え、そんなに前？
そんなに前だと思うよ。
半年も経っちゃいました、
ああそうだね、半年だね。
怖
本当だよ、
ということで、久々のてるちゃんをお迎えして、いろいろ今年を振り返ってみたいと思うんですけれども、なんだろう、2023年、まずですね、私としてはちょっとここで触れておきたいことがあるんですけども
聞きたかったですけど
3月だか4月の段階でネパールに行きますっていう収録をてるちゃんとしましたね。
はい、
で、結局行ってません行けてませんというべきでしょうか。
なるほど、なんかいつ行くのかなとか思ってあまり聞かないでおこうと思ったんだけど。
優しいな、もうそれはね、その配慮はねすごくありがたいですね。もうね、あのこの1年間会う人会う人それを聞かれるというか聞いてくださると言いますか、そりゃそうだよね、自分がその人の立場だったら同じようにするだろうなと思うんだけど、私的視点からすると毎日聞かれているっていう感じで
だよね、
ですよね、
っ
ていう感じなんですけど、ネパールのカトマンズ市というところで、首都ですね、いわゆる、生ゴミを堆肥化するというプロジェクトが始まりますということで、そこに、日本の橋本さんの技術を、指導してくれる人を派遣するということなんですけれども、でそれが私なんですが、まず堆肥者がね立たないそうです
立たないっていうのは、あの金銭的な予算的な問題なのか、
どっちなのか何なのかがちょっとよく分からなくてそのやはりあの国が遠く離れてると情報も入りにくいんですよ。言ってしまえば分かることなのかもしれないんだけど、なかなかその何かこうどうですかって、メールとかをしても返事がなかなかなかったりとかですね
出た
いやーもう本当に翻弄されてですね。で、例えば3月の時点では4月からと言われ、で4月が近づくと6月からと言われ、で6月が近づくと8月からと言われっていうのをずっとこう続けてきた1年だったんですね。
いや
そうするとですね、
なるほど、
先の予定は立たないし、
本当だよね、
いろんなことを断らなきゃいけないみたいな感じが続いてたんですけど、どうやらこれはまだまだだぞっていうことがなんとなくはっきりしてきたんで、一旦ね、私も2、3ヶ月後じゃないなっていうことは分かってきたのでしばらくちょっとこの話は脇に置きましょうということに最近ではなっています。
ああそうですか、
はい。なんかおそらく向こうでもその受け入れ先の NPO も私と同じ心境でいるみたいで、今かみたいな感じでね、
なるほどね、
非常に困っていますと。でもう人も増員して、でその人たちの仕事をどうにかこうにか創出しながら無理無理回しているんですみたいな話でね、なかなかやっぱり思うように物事が進まないんだっていう なんかこうい
やもう、うん、ねインドネパールだと確かにそうだったっていうね。
ねえなんかこう何かを忘れていたというか何かを思い出させられたというかですね。ねでこれは誰のせいでもないでしょ。
本当だよね。
誰のせいでもないんでどうしようもないなって思って、
うん、
生きていましたね。まああのいつか、まあ、まあ、今年じゃない来年中とかね行くことになる可能性もあります、
うん、それくらいに思っといた方がいい
よね。そのくらいに思っといてもうちょっと自分はまた別のねやりたいこととかをやっていく方が良いという気持ちに切り替えつつあるところですね、
いや本当ねインドとかネパールってでそうだったよね。なんかこう、うん、何なんか本当にこう思うように進まないし、
うんうんうん、
なんか忘れた頃にポンと動いたりね、
そう
なんかするしね。
無意の意っていうんですか、そのこう しようみたいなさ、ね、ガチガチに自分の思い通りにしようと外堀を固めようとすると裏切られるんだよね。
いや本当にその通り
で、全部を手放してもうどうでもいいわっていう気持ちになると欲しいものが全部一気にバーッと来たりして、
いや本当にそう、
もうあれ何
あれはねインドマジックというかもうなんていうか宇宙の真理なのかわからないけど本当にそういう風に起こるからこう嫌悪なくもう手放させられるというかね。
そうだよね。その日本って真逆の世界観じゃない、もうガッチガチにさ、うん、本当に若い頃から老後の心配するような国なんで、
そうだよね、
まあ、それもどうかとは思うんだけどね考えてみると
本当だよね。不安をこう常に抱えて生きているという感じだもんね。
そうだね、なんか日本の国の重さってそこにあるよね。不安を根底にしてそれが変なエネルギーになってみんな頑張ってるんだよね。
本当そうだね。いやそうでしたか。
はい、そうでした。
まあそうかなと思ってたけど
まあね
まあでもこれインドとかネパールとか経験してない人だとさ、
うんうんうん、
なかなかあれだよね。だからこういうことが起きると
そうなのそうなの、ね、一体どうなっちゃってんの、ね、みたいなさ、本当になんか私もなんかがっくりきたりとか、まあ自分のね精神の、上がり下がりがそれによってあるんだけども、周りの友達とかもさ、もう行き通ってる人とかもいてそんなのみたいな感じで、でもそこのとこはいやーありえるんだよなみたいな、
まあまあね、そうそう、あこうだったこうだったみたいなね、
ねこう変に納得してみたりとか、まあまだ時が来てないんだなとか、そういうよくわからない、ちょっとこうなんだろうな、やっぱりスピリチュアルあるあるなんですけども、ある程度なんか見えないものに身を任せないと、
いや本当そうだよね、
いけませんよっていう感じなんですよ。
そうか、
はい、であとはね、まあそんな合間に何やってんのっていう話だけど、
いや本当でもね、いつ行くのかわからないっていう中でこう動くってすごいあれだよね。どうしたら計画立てづらいよね、いろんなこと、
いろんな人に、だからまあ時間空いちゃったんで何でもお誘いくださいみたいな感じのでまあ、あこいつ暇だなみたいな感じでいろんなところにこうお呼ばれして、
あ
ひたすらある意味遊んでいるっていう、
いや最高な時ですね
大丈夫なのかなと思いつつも、でもどうしようもないから
そうだよね、うん、
あの友達は増えました
でもそういうなんかこう、うん、そういう人ってあんまりいないじゃない、
そう
世の中に、あの日本とか特に、
そうなんですよ、
ね、
うん、
働いてるかなんか病気で動けないとかなんかそういう それ以外の人ってあんまりいないみたいなさ ことになってるけど、そういう自由な人
って
すごく貴重で、暇な
暇な
人、うんうん、元気で暇な人って、うん、ね、そんなに年配でもなくみたいな、あってすごく貴重で
言えてるね。確かに元気で暇な人ってあんまりいない、うん、
そうそう。でもだからなんか特に農業有機農家さんとか、うんうん、ちょっとしたヘルプが必要だったりするじゃない。まあ有機農家さんに限らず何でもそうかもしれないけど、はいはいはい、私の、あの友達はそういうちょっとこうなんていうかそういうスタンスを保ってる人で、なんかいろんなとこにだから頼まれちゃうっていうか、
はいはいはいはい、
あの一日だけお願いみたいな、お手伝いお願いみたいなことをこう頼みやすい人みたいになってて、
うんうん、
そういう人って貴重だよねっていう話をしてたんだよね。
いやなんかさ、そういう働き方ってありだなって最近思ってて、あの、やっぱ農家さんの、ね、知り合い、まあ、それもやたら多いんですけども、
うん、
やっぱ皆さんね、雇用っていうのをがっつり雇用してあげるほどの余力は力はないんだけど、やっぱり人手はちょいちょい欲しいっていうので、
ね、
その呼んだ時にポッと来てくれる、例えばフリーランスで他の仕事してて、
うん、
時間が空いてたらあの来てくれるよみたいな人を、うん、まあ珍重するみたいなとこがあるよね。
あるある、うん、
でそれってお互いにとっていいじゃない。
そうなんだよね、うん、
だ、あの今度その農業が社会にどういうこう、なんだろう、社会の問題解決をしていけるかみたいので、ちょっとその働き口のセーフティーネット的なところってやりやすい産業かなっていう気はするよね。
うん、うん、なるほどね、うんうんうん、そんな感じで頼まれてたの、いろいろ。
いや、もう働くっていうより単に遊んでるよね。そんな遊んでる、もうこういう集まりがあるからとか
うん、うん、
めちゃくちゃ人に会ってましたね。
あ、
うん、
それはそれで楽しいね。
楽しいけどさ、まあ、楽しかったですねいや、あの本来ね、そんな社交性の高い人間じゃないんで、本当にね、あの今更こんなにこう弾けてるっていうのはよくわかんないなっていうそのそれこそ10代後半のあのうつうつとした暗い自分を考えると、こんなね時代が人生の後半に来るんだみたいな
そんなにうつうつとしてたんだ。
いや、もう写真とかやばいもん、なんか目がやばいもんすごい怒りと絶望みたいな目なんだよねなんか憤ってますね、あなたはみたいな。
あ、うん、パンクな。
そう、パンクだよね。実際パンクだったしね。そしたらパンクになるよね、そういう人は
なるよねパンクからのですね。
そう、パンクからのって。でまあいろいろね、そういうことをやりながら、うん、最近そうそうそう、あのマルシェに出店とかね、うん、させてもらえるようになって。
してるんですか。
知り合いがですね、マルシェを始めるというので、たまたまその始めるところに居合わせて、で最初ってさ、出店する人がいないじゃない。
うんうん、
だからまあ何でもいいから出していいよみたいな感じで、で唐辛子の吊るし飾り、あのちなみにですね、こんな生活だと作物の作付けもできないんですよ。
あ、そうだよね。
種まいてからね、そんな 2,3 ヶ月はみんなかかるでしょ、収穫までに。
そうだよね。
何の種もまけなかったんですけど、あの唐辛子だけはたくさん育ててたんですよ。これ苗をたまたまもういらないから持ってってって言われたやつをしょうがないなと思って植えたっていうだけなんだけど、そしたらよくできちゃって、うん、めちゃくちゃいっぱいあるけどこれどうしたらいいのってなって、まあ、売ればいいんじゃないって言われて友達に、
うんうん、
で、まあ、その、マルシェを開催する人がもうここで売ればいいじゃんっていう話で、でせっかくだからじゃあ吊るし飾りにして売りますわっていう感じでね。そしたらなんかその面白さにちょっと開眼してですね、
ほう、
あの農作物をただ売るんじゃなくて、なんかこう飾りっぽいものにして売るっていうのが面白いなと。
あ、最近なんかリースやたらリース系に載せてましたね、いろいろね。
そうなんですよ。で、うん、まああのもともとデザインとかさ好きだから、あ、
そうだよね、
やっぱりそういうものを探してきて形にしてっていうのは、うん、そんなに大変じゃないんだよね、自分にとっては。
なるほど、
うん、だからそれをやっていていますね。うん、うん、その売るっていうことをこれまで考えてなかったんだけど、
うん、
うん、でも自信があるんだったら売ってもいいんだなっていう当たり前のことをやり始めましたね。
じゃああれか、あの作物をそのまま売るというよりは、うん、あのそれ飾る装飾系みたいな形で売るっていうことをしてるんだ。
そうだね。あとは今後は農産加工品とかもね、やりたいなと思ってるよね。
おうおうおう、
うんうん、
ジャムとかそういう。
そうだね。あと、うんと、なんかこうマスタード的なものとかね。
お、うん、
豆板醤とか。
豆板醤、
結構仲良くしている人に料理家の人がいてですね、でこう柚子胡椒とか作ったりとかね。
あー、柚子胡椒いいですね。
めちゃくちゃ美味しいんだよ。
いいな。
さっきちょっと家のブレーカーが飛んでしまったので途中話が途中になっているので、ここから変な区切りになってるかもしれませんけれども、話を何をしてたんだっけっていう感じになってますがまあ私はまあそんな感じで、要は唐辛子だけを育ててそれを売り続けていたという感じでしたが、てるちゃんはどんな感じ今年。
今年はなんか出店に逆に明け暮れてたみたいな感じになってますね。
こう
なんかやっぱりね、3年目になるのかな、出店とかし始めて、
うんうんうん、
いろいろお呼びしていただいて、いろんなところでこう、はい、うん、まあ、しかもマルシェもね増えたというか、もともとあったのから、あとはやっぱり、うん、なんだ、コロナ明けた感じからのまた新しいのとか増えたりとか、戻ってきたりとかね、再開したりとかっていうところもあって、
うん、
月 3,4 回はほぼ出てたので、もうなんかちょっとこれで最後インフルになってしまったっていう、こう疲れのピークが来たのかなっていう感じがしましたね。ちょっといろいろ来年は考えないといけないっていう。
え、何、マフィンを出してるの。
マフィンとあの仲間が、うん、あのうちの野菜を使ってランチを出していて、はい、だから、はいはいはい、ランチと、まあ、カレーとあのお菓子という感じで、で、うん、だいたい出てるんだけど、
うん、
結構そうね、まあいろんな本当にところに出させていただいて、
うん、
楽しんでるんですけど、
はい、
来年はもう少し違う形で展開できたらいいかなとは思っているのと、
うん、
一番衝撃的な出来事はですね、畑の、
はい、
大豆がほぼ全滅ですね。
え、どうしたの。
いやー、暑さだね多分。
マジ。
いやー、びっくりだよ。小豆も10分の1ぐらいしかできて、5分の1もできてないと思うんだよなっていうぐらい。
全滅ってどういう状態なの。豆が全然入ってないのか。
そうそう、そういうこと。あのすごい元気に育って、あの、うん、高さ、あのなんだろうな、結構もう何メーター、1メーターはないけど、かなり大きく育って、あの木自体は元気なんだけど、
うん、
あの実になってないとか、鞘も鞘すらできてなかったり、鞘、はい、できてるけど中身がすっからかんとかね、虫食いだったりとか、 そんなんばっかりで、いつもそうだな20キロぐらいはできるんだよね、うち、
うんうん、
かなり広くやってるんで 2,30 キロ取れるんだけど、
うん、
ね、種も危ういぐらいにできてない
え、それ品種何？
うちのほこちらこの辺のね、うん、川里っていうエリアがあるんだけど、川里で、うん、つないできた川里在来っていうのと、あと秩父、埼玉の秩父の在来種で、うん、借金なし大豆っていうのがあるんだけど、その2種類やってて、うん、両方ほぼ
両方ダメなの？
両方ダメ。
それ厳しいよね。いや、普通さ、こうどっちかの品種は OK みたいなさ、
いや
感じになりがちじゃない？
こんなの初めてで、大豆はもうかれこれ十何年以上ずっと続けてるし、借金なしはずっとそれつないできてるんだけど、うん、こんなの初めてで、
うんうん、
周りの農家さんも結構大豆ダメっていうところが多いんだけど、
うん、
そうだね、災害級に幹とか本当元気なのに、
うん、
こんなにできないのかっていう、これは本当異常気象なんだなっていう感じがした。
暑いからなの？
そう、多分うん、すごい、なんだ、蜂が受粉の時に、
うん、
暑すぎると、
あそっちか、
うん、受粉しないっていうじゃないかなって言ってる人と、
うん、
あとこう蒸れすぎちゃって、
うん、
まあ、結構密集して植わってるからさ、
うんうんうん、
暑すぎるとそもそも蜂が来ないとか、暑すぎて。
確かに受粉しないって言うんだったら品種が何であってもダメだよね、
うん、
蜂の問題か。
そうそう、まあ確かにね、本当に蜂少なかったんだよね、うん、ま、でやっと10月過ぎてから蜂がすごい出てきたっていうのがあって、
涼しくなったから。
そうそうそう、10月以降、うん、10月の後半ぐらいからすごい一番気候が良くなってきて、そこからなんか盛り返した野菜とかも、花とかもあるんだけど、うん、とにかくやっぱ8月9月まで暑すぎて、
うん、
小豆もね、本当に小豆ってなんか1回目にバーって花が咲いて取れてで、うん、第2弾でまた花が咲いてみたいな感じになってるんだけど、うん、1回目の方がほぼできてなくて、うん、後半に咲いたのでかろうじて今収穫してるんだけど、だから小豆もほぼ、うん、まあかろうじて少し取れたぐらいで、大豆はもう種にもならないね、1キロも取れてないんじゃないかなというぐらい、
うん、
この気候の異常さを感じました今年は。
そうなんだ。いや、大豆、大豆ってさ、連作って OK なの？
大豆はずっと連作してるの、うちは全然平気だった。
その間になんか挟むの？作物
挟まない
んだ、うん、もういきなりまた大豆に、
まあ、
大豆終わってしばらく置いて、
そうだね、うん、1年おき1年ずつか、あ1年っていうか、まあそうそうそう、うん、大豆買った後そのままでまた6月に巻くって感じね、
うんうん、種まきしてみたいな、うんうんうん、それで OK なのか。っていうか、まあ今年は OK じゃなかったみたいだけど
でもよく田んぼのね、あぜとかに巻いたりするでしょ、
うんうんうん、
農家さんとか、
うん
うん、だからどこでも育つみたいなところあるじゃない大豆って
あるんだけど、うん、でも大豆を失敗する人の話を非常によく聞くんだよね。
あ、そう、へ、
うん、案外うまくいかない作物っていう印象です。
あ、そうなんだ。私
簡単と言われているのに、
うんうんうん、
できない、結局できないっていう人の話を非常によく聞きます。
あ、そうなんだね、
うん、言ってるほど簡単じゃないやんっていう。
そうか、私逆に本当になんでこんな簡単なのにみんなやらないんだろうと思ってたけどまさかの
あれじゃない、もう土を極端に選ぶのかもね。もうすごい合ってれば何もしなくても OK だし、
なるほど、
合ってないと本当に何をやってもダメみたいな、そういう感じなのかな。
なるほどね。
そうですか。
いやー、びっくりでしたね。
え、ちなみにさ、その大豆は何に使うの？
最初はいただいたから全部巻いたらすごいできちゃったみたいな感じで、で、まあ、うん、味噌にしたり、それまあ、はい、その大豆とかかぼちゃができすぎたんで出店を始めたっていうのが最初の経緯なんですよ。
わかるな。そのさ、できすぎちゃうものをやっぱり人にあげていくっていうのには限界があるじゃん。
あるよね。
で、いや、そう、せっかくだからやっぱちょっとお金にしたいなってなるんじゃない？
そうそうそうそう、うん、本当に
やっぱその畑やるのにお金かかるからさ。
そうなんだよね、
うん、ちょっと回収したいなみたいになるとまあ売るかっていう、うん、
ねえ、そう、そこから始まったんだけど、
うんうん、
まあ大結構、まあ、それでも全然使い切らなかったりしてたけど、割とやっぱり毎年ね、うん、1箇所か2箇所ぐらい有機農家さんから種売ってほしいっていう連絡が来るわけ、
はい、
あの今年ちょっとダメだったんで種ありませんかみたいなね。それでそれぐらい
は
売れるぐらいに余裕があったんだけど、
うん、
今年はね本当にそんな、だからどうしようかなみたいな。一応去年の種がまだ残ってるから、うん、かろうじてそれをね、
そっちの方が良さそうだよね、
うんうん、でもまあ、今年かろうじて取れた数粒の、 あの大豆をまいたら、うん、すごい暑さに強い品種になっていくのかなとも思って、
ちょっとそこも気になるよね。
そうそうそう、
数粒しかないの。
いやね、1キロもないと思うんだよね。だから、うん、びっくりするぐらいない。もう少し、さすがに 2,3 キロぐらいはあるかなと思ったけど、
うんうんうん、
500グラムもないかもしれないなっていうぐらい。
え、それさ、どのぐらいの広さでやってんの？
8世ぐらいの、
はい、
畑の半分ぐらいかな。だから今半分に大豆と小豆をやってるって感じかな。
ほう、
まあまあ、ちょっと今年は大豆を減らして小豆を増やしたんだけど、
うんうんうん、
まあそれ、まあ去年とかはだから3世ぐらいやってたってことかな、大豆を。
一世っていうなんか言い方がよくわかんないんだよ。一旦の10分の1か。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。ということは4世ぐらいだと一旦の4割ぐらいか、うん、
まあまあ広いでしょ。
あ、まあまあ広いね、うん、でも私も一回そのぐらい大豆やったことあるな。
ほ
んと、うん、それ共同でね、あの、うん、醤油作るために大豆からやりましょうみたいな感じで。
醤油だったらね、そうだよね、うん、
でやっぱ在来種のナリスケっていう品種を、で、あの、元々が田んぼの土地だから大豆には合ってるみたいで、うん、
あ、
うん、まあまあできて、でも大変だったわ。
大変ですよね。
いや、あの、植えるとこはいいよ、
うんうんうん、
あの、簡単だなと思ったわけ、
うん、
一応あのポットに種まきして、
そのポットにしたの、すごい、
うん、直まきでもいい、よかったんだけどね。
全然いけると思う、うん、
だね。だから次からそうするわ、うんうん、お手間を省くために、うん、でも鳥に食われたりしそうだから、うん、ちょっと、うん、都市農園はね、鳥が ね、
あ、なるほどね、
唯一の獣害としているんですよ。
うん、
なんだけど、そう、それで、やって最初はいいのよ。だからどんどん育っていくし何にもしないじゃん、
うんうんうん、
でも無肥料で、もちろん無農薬で、
うん、
あ、簡単じゃんとか思ってたんだけどさ、もう収穫よ、
収穫がね。
収穫っていうか、もっと言うとそのあの
豆をその後がね
鞘から出すのがさ、もう寒いじゃんその時期。
寒いしね、
カラッカラになってから収穫するから。
そうだね、
12月とかですよ。
そうですね。
で寒い中をさ、バンバンバンバンバンとか叩いてね、結局さバンバン叩いても半分ぐらいしか出てこないから、最後は鞘をこうプチプチ開いて一個一個出して、その時にさ、こう、うん、まあ大豆が今世界でこんなに安いってことはだね農薬とか除草剤とかそりゃね使わないと今の値段で食べるってことはありえないなと。
そうだよね、
大豆高級品じゃんと思って。
いやー、かなりお手間かかりますよあれ。
で、うん、全部さこう出してみたら、うん、綺麗な豆ってそんなにたくさんないのよねあのね、いやまあ味噌にとか醤油にする分には別にいいじゃん、ちょっとぐらいこう黒い筋とか入ってても、うん、まあ別にいいんだけど、その売ってるようなツルッツルの真っ白な、ああいう豆はね、ああいうべっぴんさんみたいのはね、べっぴんさんっていう言葉もなんかすごい少ない。
そうだね、
うん、でその子たちを来年の種のためにちょっと避けといて そうだ、
ね、
みたいな感じでしょ。
そうそうそうそう。
いやー、なんか大豆って多分種取りしながらつないでいくのが結構簡単な方の作物だと思うんだけど、簡単じゃないね。
いや手間がね本当にかかるよね。最後の最後の本当に細かいゴミとかさ、そういうの避けてさ、はい、綺麗にこうするまでにさ、あの実を使って、なんだっけ、あのなんていうんだっけ、回すやつ、実、
ああぐるぐるぐるって、
そうそうそう、多分遠見だ、遠見がけとかもさしたりさ、で最終的にはね種取りの選別してさとか、本当にいつもね1月いっぱいぐらいまでかかるんだよね、いろいろ作業してると。
そうだよね、うん、もう一人では無理だな、
一人はね本当に無理
修行これはね、あの昔のね農家さんが子沢山になるの分かるわ。
いや本当そうだよね、
手伝ってくださいってなるよねもしくは機械か。
そうだね、
だけど機械なんてさ置くとこもいるし、そもそも高いじゃん、
うんうん、なかなか個人じゃ買えないよね。
もうそうなるとなんか事業化しなきゃいけないから、うん、いっぱいやらないといけないでしょ、
うん、
何をしたいのかよくわからない
本当だね、うん、そうなんですよ。
はいはい、いやあれだから何の話してたんだっけ。あ、そうだ、大豆があんまりできませんでしたって話ね。
今年の畑の一大事件でしたね、
うん、あそっか。
でもねやっぱ蜂も少なかったから、うん、インゲンも全くできなかった、
うん、あそういう受粉系がダメってこと。
多分そうなんだと思うんだよね。
うん、
キュウリはやたらできたんだけど、とにかくこの辺の夏はあの埼玉の北部ものすごい暑かったんで。
いやなんか怖いね、その気候変動っていうのが、まあ、あの本当に今温度が上がってますと、で国連のグテーレス総長が地球沸騰っていう言葉を言ったけど、あの脳に携わってる人はやっぱそれを感じざるを得ないよね。
いや本当にこう肌で感じるというかね。
感じるよね、だって毎日畑で暑いしさ、
うん、暑いしもうちょっと耐え難い暑さだもんね。
耐え難いよね、その、うん、本当に朝できるだけ早く起きて、うん、できるだけ早く畑に行かないと、うん、もう8時ぐらいになって日が差してきたらあっつーっていう、
ね、本当に身の危険を感じる暑さだからね。
そうそうそう、身の危険を感じるよねあの昔さブッダガヤとか暑い時期に行ったことある？
いや暑い時期はないな
でもインドのどこかの暑いところに居合わせると、うん、やばいって思う時あるあったじゃん。これはちょっと外にいると本当にやばいっていう、今それが日本になってきたなって、
日本でね、
そんな子供の頃はどんなに暑くても今思うと木陰に入っときゃまあ涼しいよみたいな、
全然
そういう程度だったよね、
うん、本当に変わったなっていう感じがしたね。
なかなかね、そう考えるとうーんって思うところはいっぱいあるけども、ちょっとそう簡単に止められるもんでもなさそうだから、
そうだよね、
とりあえずどうしのいでいくのかなみたいな。
だからなんか植え付けていく作物とかもやっぱり変わってくるのかなっていう感じがするよね。もう少し暑さに強いものとか、ね、保存が効くようなものとかね。
それは思う、うん、食生活も本当に変わっていくだろうし、うん、今当たり前に食べてるものは食べられなくなってくるのは仕方がないし、うん、まあその逆にまた新しい食べ物って出てくるのかもしれないけど、
そうだね、
うん、
だから雑草とか山菜とか、そう自然に生えてるものをやっぱりこう少しずつ取り入れていくような時代になっていくのかなっていう感じがするよね。
ある意味そういった意味でこう逆行していくみたいな
そうだね
いやでもね、栽培ってそのものが人工的だし、
うん
うん、って考えるとその山菜とかを取ってくるみたいなさ、
うん、
狩猟採集っていうのは、うん、ある意味本当は豊かなのかなっていうのはちょっと最近思うんだよね、
うん、
田舎にいるとさ、まあ時期であればタケノコが取れたりとか、
うん、
いろいろタダで取れるものってあるじゃん。
あるね、
うん、でそういうものって需要も高いし、そもそもオーガニック云々っていう以前の問題というか
本当だよね
もう何も考え、そんなこと言う必要はないんですよ、
うんうんうん、
耕す必要もない、不幸期通過であれですねみたいな
本当だよね。
やっぱその辺の今ある食べ物っていうか食べられるものにもっと注目するべきだなとは思うよね、うん、わざわざ苦労して経済活動に乗ってるものを食べなくても、
そうだよね、
それ、うん、そのなってるもので全部賄えるとはとても思えないけど、
うん、
でもね、食べてるものの10分の1とか5分の1がそういうものになるだけで、
うん、
いろいろとその資源の節約になるし、あと心理的な安全性っていうのもすごいあると思うんだよね。
うん、
ちょっとそこになってるやつ取ってくるからみたいな話ちょっと飛んじゃうけどさ、鳥羽、
うん、
リサイクルパークに今年の夏ずっと通って研修しててさ、
ね、なんか聞きました、
う
ん、
そうそう、ネパールに行けないからね、
すごく面白い場所だね、素晴らしい場所だ ね、行ってみたいなと思った、
うん、いやいや、ぜひぜひ、中村理事長っていう素晴らしい方がね、本当に一人の人が本気で立ち上がって、まあ、もちろんいろんな条件が重なってはいるんだけど、ああいう場所をね形にしてるっていうのはすごいことだな、
すごいことだよね、
うん、
なん で
そのまた
ね、
志の高さというかね、いや
本当にすごいし、そこで貫く力というかね、そこまでみんなをね、そこまで盛り立てて、そこまで作ったっていうのは本当にすごいなって思って、
いやーなんかね、やっぱね、その理想だけではやれないんだよね、いろんな調整があって、で今でもやっぱ運営してて、その人間関係とかいろんなことする人いるし、うん、例えばまあその中のスタッフの人の問題とかっていうのもある時もあれば、
うん、
あとなんかね、勝手に物を置いてかれちゃったりとかね、この間あったのは、あ、これ言わない方がいいのかな、まあ、要は捨て猫ですよ。
わあ、猫か、
あ、だからここに置いとけば何とかしてもらえるんじゃないかみたいな、
そういうね、
だからそういうこともさ起こってくるんだなって、こうで、そういうことを一つ一つに対応して場所を荒らさないように保っているっていうのはやっぱすごいことだなと、
すごいね、
うん、で何を言いたいかというと、うん、まあリサイクルパークはすごいいいとこなんだけど、うん、そこにの、まあ、皆さんリタイアされた おじさまたちとおばさまたちがね、
うん、
仲良くしてくださるんですよ、
うんうん、
で、まあ、今の70代の人たちって戦争は経験してないんだけど戦後に子供だった人たちじゃん、
うん、
だちょっと食糧難みたいの経験してるんだよね、
う
ん、
そうだね、
うん、だけど鳥羽って海があって山もある場所だからその子供の頃にまあお腹空いてたけど食料は自分で調達してたとか言って、
うーん、
例えばその辺に行けば海入ると岩牡蠣があるから牡蠣を食べたりとかあとあの実は食べられるとかいろいろ知ってて結構学校の帰りの道端でいろんなものをこう食べて、
うん、
そんなにお腹が空くってことはなかったなとか言って、
へ
ー、それ聞いた時にうーん、セーフティーネットって何みたいな、だその環境そのものがやっぱり豊かだったから、
うん、
安心してるし、
なるほど、
そんなにこう、うん、逼迫感みたいのはなかったらしいんだよね、
うん、
でもちろん生きていくためにの知恵みたいのも持ってるんだよね自分で、
うん、
うん、なんか私たちってそういうものをすごく失ってしまってるんだろうなと思って、
そうだよね、
うん、
買うものが買うのが当たり前の時代だからね、
そうなんだよね、遠くの国から来たものとかね、
うん、本当にね、
あれは国産であっても日本の全然遠いところから来てる作物をなぜか買ってるんだよね。
うん、ねえ、いやそういうのがやっぱり見直されるというか、こういうね、うん、リアルにいろいろ気候も変わってきたりとかすると、本当にもう少しなんていうか生きる力というか。
うん、
サバイブする力みたいなのが問われてくる時代になってくるんだろうなっていう感じがするよね。
そうだね、うん、そのお金云々っていうことではもう解決できないことがたくさん出てくるかもしれないなっていう気はするよね。
うん、
うん、でなんかやっぱりそういうことを考えながら畑したりとかしたいなと思うよね、
うん、
その、うん、人に関わってもらうことでその人たちも、まあ、自分もそうだったけど、
うん、やっ
ぱ環境をダイレクトに感じる活動なので、
いや本当にそうだよね、
うん、やっぱそれをそんな簡単なことじゃないんだってっていう、だから最近畑に来てくれる人が例えばじゃあこの種まいてみてとか言って、で嬉しいじゃん種まきとか、
うん、
で3日後ぐらいに様子見に来てまだ芽出てないとか言って、いやそんなすぐ出ないよでさもう今寒いから1ヶ月とかさ、
うん、
動きがないやつとかあるじゃん、
あるよね、
でえこんなに時間かかるのってなるじゃん、
うん、
簡単にいつもさレタスとかスーパー行ったら売ってるんだけど、自分で育てるとなると何ヶ月もかかっちゃったりするっていう、しかもうまくいかないかもしれないっていうさ、うん、そういうリスクとかそういうの全部解決してやってるのはプロの農家さんで、
うん、
もうすごいことなんだよね、
すごいことだよね、
うん、その辺をこう感じてもらえると、
うん、
食べ物に関してそのオーガニックじゃないとダメとかいろいろあると思うけど、でもそれはある意味すごく傲慢な考えでもあるわけですよ贅沢と言いますか、
そうだ、ね、
もちろん私はそれでやってるんだけど、
うん、
うん、でいいことだとも思ってるんだけど、めちゃくちゃいいことっていうわけでもないですよみたいな、
うん、
うん、そんな気がしてますね。
なるほどね、やっぱり自分の手でリアルでにこう体を使って体感していくっていう必要があるよね、みんなね、
あるね、それがヒーリング効果もあるなと思うしね、
うん、
うん、やっぱ土いじって雑草抜くだけでみんな楽しいとか言っててあ、わかる、私も最初すごくそう思ってたっていう、そのスポッと抜ける感じとかねなんかわけのわからない気持ちよさがあって
あるよね、
あるある、で、うん、綺麗になるじゃん、抜き終わった後に、うん、あ、こんなに綺麗になったみたいな、その達成感、うん、
あるよね
とかね、その なんかダイレクトな反応なんだよね、全てが。
うん、そうだね、うん、
もうどんな難しい理屈とかいろいろ言っても本当にその辞書はそれでしかないっていうリアルさよみたいなね。
本当そうだね。
だこれはなんかもっと伝えていきたいっていうとまで変だけど、解放して、
うん、
もし興味がある人がいるならぜひ来てほしいっていう気持ちが今は強くなってきてますね。
そうだよね、
うん、
うちももうちょっとそういう、もうちょっとオープンにやってったらいいのかな、いろいろ。なんかやっぱり近くで、
うん、
あの、うんうん、麦を、
はい、
あの育てて、それをこうみんなでやってっていう、まあ、麦講座をやったりとか、そういう麦サークルみたいなのを作ってる仲間たちが結構いて、う
ん、
おい
お
い
お
い、
麦サークル、
麦サークル、麦麦クラブとか言ってやってる友達たちがいるんですよ。
はい、
それでまあなんかだんだんなんかやっぱりすごく、なんていうの、シェア畑でもなく、こうみんなで一緒にできる時に、うん、あの、うん、種まいて麦買って、うん、みたいな活動しようってことをしてる、うん、人だからいて、
うん、
なんかすごいこうちゃんと、なんていうかな、コミュニティみたいにだんだんこう広がってきて、こう特にまあ女性が多く集まってるっぽいんだけど、
うん、
すごいことだし、やっぱり、うん、それをやりたい人がいる、すごく多いんだなっていう感じがしてて、
うんうんうん
う
ん、
もう少し うちもなんかちょっと出店に明け暮れてましたが畑オープンにしてくっていうのもしてったらいいのかなって今 思ったな、
うん、まあ、うん、もうてるちゃんだったら、てるちゃんの畑でいろいろ一緒にやりたいっていう人はいくらでもいるでしょ
いるかね。でもね、今年はあの、まあ、友達の娘さんだし、うちのヨガに古くから来てる子だったりするんだけど、うん、今までそんなことに全く興味、うん、畑とか興味なかったのに、急に畑の手伝い来たいとか言って言ってくれて、うん、女子大生なんですけどね。
ほう。
今年何回かこう手伝いに来てくれたりして、
うん、
ああこういう若い子もこういう方向に興味を持ってくれてるんだなみたいなのを思って、すごい、
うんうん
うん、あなんか時代が変わったというか、
うん、
あそういうね、こう感じになってきてんだなっていう気がして、すごくそれはあの嬉しかったんだけど、
確かに
ね、もう少しそうだね、開いていくのがいいのかもしれないですね。
いやー楽しみですね、それは。ちなみにさ、そのマルシェの出店ってさ、
はいはい、
結構大変じゃない？
大変ですよ大変なんですよ
マルシェの出店ってさ、ぶっちゃけさ、すごい儲かる？
すごい儲かんないけど、
まあまあ入ってくる感じ？
ある程度はあのやっぱりなんていうかね、すごく人が集まるイベントとかだとすごい、うん、あの売れたりするので、
うんうんうん、
まあ本当なんかギャンブルみたいなもんで よしあし、
すごい当
たる時もあれば、
ね、
全然すごい当たりそうで全然ダメだったみたいなことも多々あるし、
それもわかる。いや読めないし、あと準備が大変だよね。
準備片付け大変ですよ、移動と。
だよねあのだから遠くに出店すると多分もう割に合わないなってなってくるんじゃないかなみたいな、
まあそうだね、うん、ガソリンとかね。たださ、
そうマルシェやるとその他の出店者ともつながるし、
そうそうそうそう、
あとやっぱお客さんとして来てくれた人が自分のやってる他の活動にも興味を持ってくれたりとかさ。
そうなんですよ、本当そうなの
だよね。だから人脈を広げるみたいな
めちゃくちゃそう、ね、
コミュニティ広げるっていう意味ですごい面白いなと思って。 うん、
そうそうそうそう、本当に
疲れるんだけどやってみる回はあるんだよ、
うん、うんうん、すごく楽しいからね、
うん、うんうん、うん、と思いました、
うんうん、そうなんですよ。いや実際マルシェの方から逆にヨガのクラス来てくれる人も結構いたりとかして
やっぱそうだよね、
うん、だいぶ相乗効果はあるから、
うん
うん、まあ疲れそうね、準備片付けと移動とかは確かにすごい大変だけど、
うん、
まあ、すごくやる価値はあるなと思ってて、
うんうんうん
うん、だいぶそれで広がったからね、いろんなものが。
まあその物を売るっていうところでリスクの低いやり方ではあるもんね。
まあ、あそうだね、そうだね、
うんうんうん、そのお店出すってなるとさすごい大変じゃん。
そうなんだよね、
うん
うん、
でネット売りっていうのもあるけどやっぱダイレクトに買ってもらうってすごく面白い、ね、
面白い面白い、
うん、本当にさ欲しいっていう思ってもらえた時の、
うん、
あの感じがね最近たまらないものがあってですね面白いなこれって、ね、私接客業とかすごい嫌いだったんだけど最近なんかねやりたいんだよね。
へえー、そうなんだ、
うん、結構平気でニコーとかできるんだよねどうしたのみたいな
そうか、
はい、
それはだいぶ
何かだね、こう他のスイッチを押せ、あここスイッチあったんだみたいな。
あったんだね
あった面白いよね、
受ける、人生わかんないもんですね本当に。
いやわかんないですね、あの絶対これはできないみたいなさ、
うん、
思い込み
ね、自分で制限してるだけなんだよね結局ね。
本当にそう、うん、あの最近思うんだけど運動が苦手とかいう人いるじゃん、
うん、
多分ねやり方知らないだけなんだよ。
あなるほど、ね、う
ん、で運動神経がいいとか言われてる人って、うん、なんか知んないけどたまたまその体の使い方を教えてもらわなくても知ってただけで、
うん、
うん、もちろんそのすごいスポーツ選手とかね、うん、は最初の体つきとかも違うとは思うけど、
うん、
でもその辺のね学生でまあ走るの早いねぐらいだったら誰でもなれるんじゃないのかなと思ってちゃんと教えてもらったら、
うんうんうん、そうだよね、
っていうのはヨガとか教えてるとそう思わない？なんか最初もう救いようがないみたいなさ大丈夫っていう、だから反対側ですみたいなさっていう人もやっぱ続けてさえくれればさ、
うん、そうだね、
うん、柔軟性なんて本当にどれだけやるかだけだと思うし、
本当にそれはそうだよね、
うんうん、もちろんその元の体質ですんごい柔軟な人っているけど、
うん、
まあまあまあでも大抵の人はある程度までは絶対いけるよね、
うんうんうん、
そうやりさえすれば、
そう、もう本当に続けることしかないからね、
うんうん、多くのことはまあ才能とかいう以前の問題だなと、
うん、続けることが才能だよねと思うよね本当に。
確かにね、
みんな続けらんないんだよね。
いやそれはね耳が痛いよねいや他のことに関しても ねやっぱりね本当全ては それかなと、
うん、そうなんだよね、
うん、
そう続けさえすればちゃんと身になっていくっていうかね、
ある程度もの感じにはなるよね、
うんうん、なるなる、その習慣にするまでがね難しいっていう。
じゃあ来年の2024年の抱負みたいなところを抱負っていうかまあね予測でもいいんだけど、
予測ね、はいはいはい、
うーん、
そうですね、私ですか、
はいどうぞ。
そうは言ってもそろそろ店を持ちたいなみたいな
あ、何のお店？
まあカフェ的なね。
あ、まああのてるちゃんがやるんだったらもう 全然大丈夫っていうか、なっていうかまだやってなかったのみたいな感じだけどね。
そうなのよ、まだやってなかったのかって感じだから。
もうだって準備は万端でしょあなたみたいな。
そう、だからこの3年でね、出店マルシェ出店していろいろこうつながりやら、あのお客さんやらができたので、増えたので。まあ、そろそろ形にしてもいいかなという感じがして、うん、もう出店も確かにね、いろんなとこ行って毎週とかは疲れちゃうし、うん、そろそろ固定の場所でできたらいいかなとは思ってるので、
うんうん、
やっとそろそろ動き出すかなって感じですね。
おー、いいね、うん、いや、うん、あの自分の場所っていうのって、
うん、
ちょっとこう夢だよ ね、
ね、
そういうお店的な自分の店って、これ多分多くの人がなんとなく漠然とやってみたいなって思ってるとは思うんだよね。
そうだよね、
うん、自分の好きなように飾って、
うんうんう
ん、なんだろうな、あの自己表現みたいなものって、
うん、
すごいやっぱりしたいっていう気持ちってあるよね、常に
あるんだよね、
うん、これ何なのかなって思うんだけど、
何なんだろうね、
何なんですかね、
うん、まあでもとりあえずずっと思ってるから一回ぐらい形にしとかなきゃなみたいな感じっていうのはあるよね、
うん、やらない理由は何もないでしょ
う。そうなんですよ、場所だけね、うん、ま
あ、場所とお金の、
場所とお金 ね、 ね、そう、あの
そこですよね、
自分が気に入ったここだと思えた、思える場所、
うん、
がちょっとありそうなんで、
お
そこでできたらいいかなみたいなと思ってるんだけど、
いや場所だよね、確かにね
場所ね、そうそうそうそうですね、あと、まあ、畑もねあのそこまでいっぱいできないかもしれないけど、やっぱり続けていきたいっていうのはありますね、
うん
うん、うん、はい、真央さんは、
ああ、いやね、その去年作付けができなかったんで緑肥とか撒いて、で土作りとかもうバッチリできたんで、
うわー、それは
1年間緑肥だけをやるって、まあある意味贅沢よね、
贅沢だし来年すごいんじゃないですね。
いや、あのね、セスバニアっていうマメ科の緑肥があるじゃないですか、うん、あるんですよ、はい、すんごい高さになっちゃうんだけどね、自分の身長超えちゃってえらいことになって、
そんなに、
あの、うん、草刈り機でハンマーナイフで潰そうと思ったらもう茎が太すぎて無理みたいな木になってますよみたいな、
ハンマーナイフでもダメなんだ。
そう、でもね、やっぱそれだけにすごい土をね変える力がありましたね。
へ
ー、明らかに変わったぞっていう感じで、そのいわゆる暖流化するつぶつぶつぶつぶっていう感じになってくれて、
うーん、
これはすごいなと思ったけどね、うん、ただ時間がねかかるっていう、
うん、
ただ育てるだけじゃなくてその後砕いて分解させないといけないからさ、
うん、
結局1年がかりよねっていう感じなんだけど、ねえ、うん、でも畑リセットしたい人はぜひやったらいいなと、
うん、
非常にあのお金がかあまりかからないからね、種まけばいいしみたいな感じで、
うん、
だからやっぱ作付けしたいのと、その、うんうん、作る作物の行き先、これまでやっぱりそこはもうあんまり考えないでとりあえずできればいいと思ってたけど、うん、やっぱ行き先を考えるっていう、
うん、
加工品にするのか、あるいはこう何か売るものの原料にするのか、
うん
うん、あるいはそのもの自体を売る。最近あのいいなと思ってるのは、どこまでできるか分かんないんだけど、畑にもう収穫に来てもらってお金をもらうっていう、うん、そういうのをね、なんか、ピッキングヨーンっていうのがあるらしくてね。
ピッキング
Your own っていう、あなたの、
うん、
Picking your own、
うん、
your own っていうのがあって、でそれ面白いなと思って、で、
いいね、
普通のね農家さんだとね、そんなことに時間割けないと思うのね。
そうだよね。
だけど、まあ都市農園だし、 やっぱ人に来てほしいっていうのがあるんで、それはぼちぼち来てくれる人もいるし、今後はもっとこう作付けさえしておけば来てくださいって言えるから、やっぱ物がないことにはもう何も売れませんので、
そう
ね、あと栽培をちゃんとできるかだよね。本当に作りたいものってか、できるものをきちっと作りきれるのかっていうところをもうふわっとさせないでがっつりやってみようと思いますね。
そうか、いいですね。
あと、もしかしたらなんかどっかの時点でネパールに行ってるかもしれませんけど、
そこはもうあれだね、本当に手放してもう任しといて、来るべき時に来るでしょうという感じだよね。
そんな感じだよね。もう待つとダメなんだこの人はっていう。そう、
いや本当そう。あ、もう本当インドだよね。インドネパールはそうだよね。
ねえ、まあそうだね。でもてるちゃんのカフェが開いたら、じゃあちょっと遊びに行きたいな。
ぜひとも、はい。
うん、
はい、じゃん、いやそろそろ、そうですね、動きますよ、本当に、
楽しみです。まあ毎年新しいことやってるから。でもきっとお店始めるって大きな動きなんだろうね。
いやそうだよね、また全然違うからね、出店とかとはね。まあ楽しんでやっていきたいと思います。
はい
はい、
という感じで、はい、まあ、2023年、今日は12月の24日、クリスマスイブ。
クリスマスイブでしたね。
まあ、クリスチャンじゃないからあんま関係ないですけどね。うちは父が明日誕生日なんで、
ど
っちかっていうとそういう日なんですよね。
お父さん
ケーキ買いに行かなきゃね。え、子供の頃からね、ずっとクリスマス一緒にされてきたんだろうね。まあそんな感じで、今年も1年、
はい、
皆様、聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
てるちゃんももうちょっと本当は出てほしいと思いながらも私が収録をサボっているので、来年もよろしくお願いします。
ぜひぜひまたお願いします。楽しみにしております。
はい、ということで、良いお年をお迎えください。またね、
良いお年を。
バイバイ、
また来年。